るばる北で函館。そんな和尚の独り言。
はい、新年度最初の放送を迎えました。そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお越しいただきました。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
いや、新年度最初の放送にぴったりな、そんな、もうお天気にも恵まれ、お嬢様の歌声ももうバッチリ最高潮、絶好調。
そうですね。ついに始まりましたね。もう新年度でございましたね。
始まりました。
なんかこう気持ちをですね、もうなんか切り替えるみたいな、はいはい、新鮮にするというか、まあそういう、まあ、ちょっと心持ちでですね、望んできたわけですけど、まあ、
はいはい、
のぼ新年度になりますとね、なんか出だしのね、音楽っていうか、ね、今変わったじゃないですか。
変わりましたね、10周年迎え、変わりました。
どっから入るのかなみたいなね。それで声が裏返ってしまう。
本当ですか？
ここかみたいなね。こういうサプライズもね、まあ新鮮にこう感じられるわけですけどね。
新鮮ですよね。確かに確かに。
あ、変わったんだみたいなね。ここからなんかこう、区切りがあって、そこから変化したんだみたいなね。なんかちょっと新鮮。
はいはいはい。
この新鮮な気持ちをですね、どこまでこう、ね、つなげていってですね、話せるかというのが、また自分に課した、はい、問いでもあるわけでございまして、
ね。自分に課してしてるんですか。
もしかしたらもう、今月でちょっとくたびれるんじゃないかな、みたいなね。
早い早い。
いや、半年ぐらいはと。そのモチベーションというのをですね、自分の心でこう、鼓舞しながら、上げながら、
はいはい、
ね、まあ、今年1年もよろしくなんてね、思うわけでございますけれども。
そうですね。
ただ、去年はですね、いろいろとこう、コロナ一色でね、翻弄されましてと、一年過ぎましてと、新たに年度を迎えましてと、時は移ろっていくわけでございますから、じゃあ今年はね、当然まだ未来がね、あるわけですから、今年も一年、きっとね、素敵な年になるようにということを誰しもが願っているんですけどもね、
そうですね。
そのように言っていただければいいのですが、なかなか願いというのはね、叶う願いと叶わない願いもありますのでね、叶わなくても楽しんでいけるような一年であればと、こういうふうに思うわけでございますが。
本当ですよね。楽しい。
ね。
そう思いたい。
ね、今日は昨日もし放送だとですね、何本言ってること全部サクサク聞こえますんでね。
エープリルフール。
ね、次の日ですから、毎日放送もね、気持ちを込めてね、まず一声を述べさせていただいたというのがね、私でございますけども。
そうか、4月1日だったら、サクサク感じましたかね。
そう。だから4月1日にはあまりですね、いらないことを言わないかなと思ってですね、2日からかななんてね。
バッチリでしたね。
巷ではですね、なんかスピーカーでですね、いろいろとですね、お約束事を唱えていらっしゃる方もいらっしゃるようでございますからね。
4月4日、そうだ、選挙投票日だ。はいはいはい。
やっぱり4月1日に言ったことは本当なのかななんて思ったりしてね。2日から言ってることは、本当だろうみたいなね、思いながらですね、
はいはい、
話を聞いてということでですね、これからもまた一つの変わり目としてですね、
はい、
なんか選挙があるようでございましてね。
そうですね。
それ果たしてどうなるのかわかりませんけれども、一つの区切りがあって、ね、また新しくスタートというところにおきましては、この秋田の未来もですね、素敵でありますようにとこう祈るわけでございましてね、その権利としてですね、清き一票がありますからね、まず私もですね、思う方にですね、一票投じたいと思っておりますのでね、
そうですね、
皆さん方もですね、自分の権利の行使としてですね、行ってね、選んできた方がいいんじゃないでしょうかね。
そうですね。
たくさんの人がですね、気持ちをね、高揚してですね、そして関心を高めてですね、行くことにおいてですね、きっと選ばれた方というのはですね、自分以上の力を発揮するんじゃないかなと、こういうふうにこう期待してるわけでございまして、この期待が、明るい未来を作っていくと。
この今の言葉響きました。期待が明るい未来を作る。
そう。
やっぱりね。
今そこに響いたんですね。
私はそこが来ました。
あ、本当。
やっぱりね、期待に応えようとする気持ちってすごい大事だと思うんですね。
そう ですね、うん、そうですよね、うんうん、そうですね。
どうされました、お嬢様、いやいやいや、目を見開いて、
うん、うん、なんかね、うん、いろいろとですね、はい、もうあるわけでございます。
いろいろとありますか、そこに収録しましたけど、うん、ね、どうされました、はい、
年度始め、年度は終わりということでございまして、はい、去年、先週のほら放送から1週間なんですけども、
そうですね、
先週の放送から1週間なんですけどもね、あの昨日ですね、はい、この前ですね、あのですね、ちょっとあの函館行ってきまして、
あ、それでそのオープニングだったんですね、うん、はるばる来たぜ、なぜ函館かという、
うん、そんな、またなんでこんな時に函館行ってんだろうみたいなね、
はい、
まあ、
はい、
で、まあ、目的地は函館ではなかったんです、はい、もうちょっと遠いところなんですけどね、はい、あのちょっとどうしてもですね行かなきゃいけない費用がありまして、
はい、
あの行ったところが小樽の手前の与市ってところなんですけども、
うん、
なんと和尚さ ん、
なんと
時間がないのでですね、
いえいえ、
フェリーに乗りましてね、
フェリー
何年前に乗ったのが最後ですかね、
青函フェリー、ずっと昔にそのお話をこの番組で聞いたのを思い出しました。あの三角の旗を集めていたって旗
ペナントってやつですね、
そうそうそうそうそうそう、懐かしいですね、
ペナント、
うん、
そうそうそう、
うん、
あの三角のね、うん、あのなんかあのペナントをこう秒で3箇所止めてですね、うん、部屋の天井に貼ってたみたいな ね、
うんうん、
あのそんなこともしてましたけども、
はいはい、
なんと
読みました、
うん、いや私は読みませんでしたね、もう泥のように眠ってましたけどもそうそうそう、それがですね、
うん、
いや便利なんですね、いろいろとね、
そうなんですね、
私もびっくりしました、
うん、
まあ、とりあえずちょっと荷物をですね持たなきゃいけないので、うん、どうしても車で行ったんですけども、
うん、
まあ、ここからですね青森まで行くのにね、
うん、
なんと2340キロなんですね、
うん、
まあ、高速周りで行くと300キロぐらいありますけども、
はいはい、
いやいや、こうまっすぐですね、まっすぐ行くんですよ、こうね、道はまっすぐ行ってますからね、
道はまっすぐ、う
ん、でですね、フェリーの時間がですね、うん、なんと、夜中の2時半というその
2時半、夜中の2時半
あるんですね、
そんな時間があるんですか、
う
ん、
私の記憶によるとですね、
うん、
あの青森函館間は4時間ぐらいだと思いましたんでね、
はあ、
それで乗ると大体朝に着くんですね、
あ、そうなの、
そうそうそうそう、
で
ね、やっぱり今この時期ですからね、
はい、
みんなちょっとこう個室を取ってね、
うん、
とにかく極力ね、あの人と交わらないようにということに気をつけまして
ね、
うんうんうん、
気をつけながらね、
そうそうそう、うん、行ってきてですね、
うん、
2時半もうくたびたに泥のように眠れた、すぐもうすぐもう北海道でしたね、びっくりしました、
そうですか、
もう着いたのみたいな、
うん、
一体私は何を知ったんだろうみたいなね、
もう疲れてたんですね、
やっぱりこう考えるとですね、あんまりあの車ってね、
うん、
あのもしかしたら乗ってなかったのかな、あんまり乗用車ってあんまり移動してないのかななんてね、ちょっと思いましたけどもね、びっくりしました、
うんうんうん、
で乗り方が分からなくてさらに驚きました、
乗り方分からない、
うん、ね、どうやって乗るのみたいなね、
うん、
もうそうするとですね、なんかゲートがあるんです、ゲート、
ゲート、
そう、車が入ってくるゲートがあってね、
うん、
でなんかあのネットで撮ったってね、若い衆がネットで撮ったって、ね、
若い衆が、
そうそうそう、それをお父さんのなんかあの LINE に入れときますからみたいなって言われるんですけども
はい、はい、
その意味すらがよくわからないという、
なんとなくわかりますよ、
ね、うん、ね、そう、でも私はあんまよくわからないで、うん、でもあそこのゲートをくぐると、
うん、
どうなんだろうみたいな、
はい、
もしかして間違うと戻ってこれねえじゃね
え、いや、まさか、まさか、
最初からです、なんかこうなんかですね、こう、うん、物事、そういう無人君のところに行くことにおいてですね、
うん、
なんとなくこうね、あのそんなことをいつも心配してしまう自分がいるという
心配性だったんですね、
やっぱあのほら何がに手続きっていうのは人とお話をしてね、
うん、
あのなんかこうやっていくっていうのが、
うん、
まあ、まあ通例な話ですから、
はいはい、
で分からなきゃ話してなんとかできるみたいな、
うん、
ね、あれなんですけどもね、いや機械だとどうするのかなみたいなね、で本当にこれはいけるのかなみたいなね、そうするとですね、
はい、
なんかあのバーコードを照らしてくださいなんてね、
へ
それってピッてやったんですよ、
うん、
ちょっとね、勝手に切符が出てくるとこういう、
そうなん
だ、もうすごいですね、
へ、
うん、でそれから延々と2時間ぐらい待つという、
うん、
待機 後ろ、待機の場所でですね、ずっと乗るまで待つというこの。
そうでしたか。すごい、青翔さんもメッセージ、にたこさんからね、だから函館かって。
そうそう。
ああ、そっか、夜市の海は紺色なんだ。そうなんだ。
あ、そう。
なんとかブルーっていうのね、表現が。
よく知ってますね。こう北海道、私もですね、北海道にいたのはですね、本当何十年ぶりですけども、まあ、たまたまこう車でですね、ドワーッと函館からですね、まっすぐ上に登っていたっていう感じ。
まっすぐのね、続きね。
多少はくねくねしてましたけども、とりあえず上の方に行ってね、北海道の中、下の方、あの、なんかあの人魚のヒレみたいなところ。人魚のヒレみたいなところまでは行きました。
あ、そう、ね。
人魚のヒレからちょっとこうね、胴体の方に上がっていくとですね、いろいろとほら、なんかね、バタバタ、出てらっしゃるって話も聞きましたんで、もうそっちにはもう絶対行かないで、まあそこら辺、小樽の手前まででですね、行って、函館から大体そこまででですね、230キロぐらいですね。
すごい。え、やっぱり、あ、これ、シャコタンブルーって読むのかな？
そうそう、シャコタン半島ってなんですよ。シャコタン半島ってちょうどですね、小樽陽一の、もう、日本地図で大体左側。あそこのこう半島がですね、シャコタン半島と、こう、
言いましてですね。そんなに綺麗なんですね。
もうそこも行けませんでしたけども、ただひたすらに走っただけ。
なんか、まさか日課に行ってきたとか、かっこ笑い。
いやいや、そう。やっぱ、陽一ってね、なんかウイスキーだって言いません。日課ウイスキーは言いませんでした。もしかしたらですね、バンドウイスキーは日課だったかもしれませんけども、まあちょっと痛風なんでね、ちょっとハイボールにしましたけど、
ね。まだあれですか？そうでしたか。
で、やっぱりね、走ってみるとですね、なんかこういろいろこう感動することがありましてね、なんかこう、ちょうどやっぱ半島ですから、もうすぐ海と海の間は山。その間をこう走るって、もう海岸線走って、で、反対側の海で言うと、山の感激を縫っていくっていうような形でですね、やっぱそれがですね、海がこう、右に見えると、左はもう山みたいな。またちょっとですね、本州のこう感じとはちょっと違うなってこ
う。そうなんですね。
それをですね、こう感じていくとですね、なんと、もうすぐ裾野があってですね、左の山見るともう裾野があってですね、もう1000メーターの山がそのですもう見えるみたいな。で、右見るともう海みたいな、こう、なんかこのコントラストがですね、すごいな、なんてね。で、道がですね、広くてですね、やたらね、無用に広くてですね、で、まっすぐ行ってると。
へー、そうなんですね。
すぐもう走りやすいっていうか、ただもう、ただかーっとこう走ってるんですけども、まあ、なかなかこちらの方、本州の方ではですね、案外そういうこうシチュエーションっていうのは、こう、見ることがないのかな。
そうですね。
走ってるだけでもちょっと新鮮でしたね。
なんか聞いてるだけでね、イメージがね、バーンと伝わってきました。
そうね。で、ちょうど函館に行ってですね、ちょっと走ってですね、なんか、大沼公園とかっていう国定公園があるのかな。一応触りだけそこら辺車で撮ってみようと思ったらですね、あんまり人いませんでしたね。まだちょっと早いみたいな感じなんですけど、それを通ると、こう湾があってですね、内浦湾っていうんですかね、湾のところの海岸線を取って、長万部までと。長万部ってはカニじゃないですか。ね、毛ガニでも取れるのかなって。いやでもそうでもなかったそうですね、なんかね。カニ取れてんのかなってちょっと思いましたけども、ちょっとこう、走ってるとですね、ちょっとこう、さびれてるみたいなこう感じがですね、あったのがちょっと気になりましたけどね。
そうですか。
やっぱり、札幌ってほら、ね、北海道は中心地ですから、あそこに皆さんこう集まってくるとそうですね。大体札幌市だけでね、180万ぐらいいるってましたよ、人口が。ね。そうすると、秋田って秋田県で94万だよみたいな話すると、もう2倍いるという、ね。だいたい北海道だけで400万人いるんじゃないかっていう話なんですけどもね。いやいや、びっくりしましたね。その広い大地ということでですね。なんか松山なんとかさんのね、歌を歌いたくなりましたけどね。
そこなんで伏せるかわかりませんけどね。
そう。そして、一泊してですね、そのまままた戻ってくるという。
忙しいね。それはもう泥のように眠るね。
そう。やっぱり泥のようにこう眠って帰ってきてですね、現実に戻ったら、なんと、エイプリルフールだったみたいなね。 そんな中で。
もう、もう来たてじゃないですか、お師匠様、帰ってきたて。
そう、うん。だからですね、うん、あ、今日の、まあ、歌は、まあ、一発で北島三郎だろう、みたいな。
そっかそっか。
誰が来たて、函館ってね、昔、紅白で聞いたような気がしますけどね。
そうですね。あ、でも、仁田子さん詳しくて、大沼も貸し切りって。
そう。
北万部行った時は、なんか、あ、行ったことあるんですね、仁田子さんもね、よくね。
そうですね。
うん。
そう、うん、まあ魚介類でもとか思ったんですけどもですね、うん、あまりにも暇がなくてですね、うん、もうそこで帰ってきましたけどもね。
そうですか。
なかなかやっぱりこう行くいいんですけども、どっかそこにこう警戒感があるみたいな、ね、
う
ん、
そうですよね。そこはやっぱり大事ですよね。
そう。
あのあれですね、コメント今日新年度でいっぱいいただいてますね、うん、乃木坂さんもお嬢様おはようございます。
三田
子さんもお花見から始め、綾之助さんも久しぶりにおはようございます、グッドタイムズさんもおはようございますと、ご挨拶が飛び交っていて、あ、ドンさんがですね、うん、あ、ホームページ、横手鎌倉 FM、ホームページもね、新しくなったんですよね。それで、あの、ここにたどり着くまで、結構、ご難儀なさったようで申し訳ありませんでした。
そうですね。
はい。そういった中でも、たどり着いて、こうやって見ていただけてね、本当にありがとうございます。申し訳ありません。
たどり着いたんですね。
そうですね。グッドタイムズさんもね、たどり着きましたよ。お嬢様に会いたくて。
やっぱり、あの、たどり着けるってことはね、縁があるんですね。縁ないとたどり着かないから。
そうね、これは本当ですよね。
なんかそこになんかこう絵にしっていうかですね、うん、もう切っても切れない糸みたいなもんを感じるわけですけどもね。
そうですね、うん、あとね、乃木坂さんがやっぱりあの横手でもコロナワクチンの受診票が、うん、あの高齢者の方に送られたみたいですね、うん、ってね、
そうですね、
我が家の父にも届いていましたし、うんうんうん、そうそう、やっぱりね、あ、横手市ワクチン接種コールセンターというのもあるようですからね、わ、うんうん、からないことはこちらにお聞きになるといいと思いますよ。乃木坂さん、
予防して、
ありがとうございます、
ね、は
い、
予防防御ですね、
うんうん、
最後はあの自己責任ですね、
はい、うん、
自己判断と、うん、自己責任のもとにですね、
はい、
物事を取り行うというのがですね、うん、まあこれからの1年なんだろうと思いますけども、
そうですね、
なかなかほらで歩くことさえもね、なんかこうままならないようなね、うん、感じでありますと、心がですね、なんかこう疲弊してしまうような、
はい、
感じが嫌いが十分あるわけでございますけども、
うん、
まあ和尚といたしましては、まあこういう時をですね、はい、思いながら、
うん、
ね、少しこう内面に目を向けてということですね。
内面、
うん、だからあのとにかく、うん、今年はお掃除にですね、
うん、
重点を置きたいなと思ってですね、ピカピカピカピカして、そうするときっと自分の心のね、
うん、
塵もね、あの払われてくんじゃないかなと
思って、ね、すごい、お嬢様気は切るし、お掃除は励まれるし、もう
さあさあ
すっきりピカピカ、
あの気は切るみたいなね、もう今までの気持ちを断ち切るという意味でね、気を切るみたいなね、
すごい、
そんなまあ気持ちでですね、
うん、
あのまあ、今年一年も臨んでみたいもんですな。
そうですね、
よろしくお願いしますね。はい、心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
はい、新年度最初の放送です。いや、スタッカーと聞いてもう本当にね、ハキハキしたいい歌ですね。
そうですね、もういつも一緒なことやってるんでね、あ、もう飽きますんでね、たまにはちょっと趣向を変えたところでですね、まあ、飽きないお寺と言われます。
素晴らしい。いや、最後しっかりとね、結んでいただきました。
はい、
あの新年度、今年度も翔様にね、うん、この時間、うん、こうできる限り生で、ね、スタジオからお話しいただける、うん、ということですので、
あ、いいんですかね、私やっても。
今スタジオから事務所見ましたけどね。大丈夫そうですか。
誰もいいんですかって言わないんですけどね。もうたまに入ってくるとですね、ちょっと白い目にも半分入ってるような気がします。
いや、そんなことありませんよ。はい。
それでは、
はい、
また来週もお願いします、
はい。ここまでの時間は横手市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。お嬢様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。